今日9月11日はテレビでももうすでに何度も何度も報道されているように10年前のアメリカの同時多発テロからちょうど10年、そして東関東や東日本大震災から半年の日であります。この間世界大きく変わったと言われています。それはテロとの戦争ということが行われるようになり、そして実はテロを撲滅できると考えていたそういう考え方自体が誤っていたのではないか、テロとの戦争をすることによってむしろ自分たちの世界が非常に危うい状況になってしまったのではないかということを多くのコメンテーターなどが語っています。そういう世界全体が非常に流動的になり憤りや憎しみそういうものの連鎖を止めることができない世界になってきている、そういう状況が今私たちの中にそういう状況の中に私たちは今生きているということを覚えさせられます。そして今世界をリードしている世界のリーダーと言われている国の指導者たちはみんなクリスチャンです。オバマさんをはじめカトリックの信者もいますしプロテスタントの信者もいますけれども、みんなヨーロッパアメリカのリーダーたちはクリスチャンですね。ところがその本当にそのクリスチャンである主に仕え主に従う主の言葉に耳を傾ける者たちが憎しみの連鎖を止められずにいる、また自分自身もその中に入ってしまっているという現状の中で私たちは本当に神の言葉を求めたいと思うのです。アモスという預言者が旧約聖書の時代にいました。その人はこのように預言しました。見よ、その日が来る。神である主の御告げ、その日私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、実に主の言葉を聞くことの飢饉であるとアモスは預言しました。聖書の言葉を聖書は持っているけれども本当に生きた神の言葉として神の言葉を聞くことができなくなっている、それが今の私たちの現状かもしれない。そういう中で私たちは本当に神様の言葉を本当に与えられるものでありたいと今日この日私は本当に願います。また先ほど少しお話ししましたけれども、日本キリスト教団の大船渡教会のある女性の方と私はメールでやり取りをしています。その人は私の勤めている神田外語大学の卒業生でクリスチャンになった方のお姉さんです。でその方とやり取りをしながら大震災の復興のために多くの方々がやってきて、そして瓦礫を撤去して、そしていろんなインフラのをもう一度整備するための働きというのは始まっているけれども、人々の心は聖書の言葉を求めて飢えているということを書いてくださいました。教会の中で本当に教会の人々がクリスチャンの人たちが今本当に聖書の言葉に飢えている、聖書の言葉の神の言葉を聞くことの危機の中にあるのだということをその人のメールの中から聞きました、知りました。主が私たちに与えてくださる言葉、聖書を持っているから聖書の言葉に植えることがないかというとそうではない。本当に聖書の言葉を通して直に神様が私たちに語りかけてくださるということを体験的に知ることなしに私たちの中にある聖書の言葉に対する植え乾きというものは止まらない、またそれは私たちが日々与えられていくものでなければならないと本当に思うのです。今日はそのことを心に覚えながら今日私たちに与えられている聖書の言葉に耳を傾けたいと思います。 今日の説教の箇所はルカの福音書1章26節から新約聖書の106ページです。1章26節から38節。ところでその6日、6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の少女のところに来た。この少女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った、怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。この子は優れたものとなり、意図高き方のことを呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類エリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉の通りこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。ここは、イエス様の母マリアに対する受胎告知と言われるところです。ここでですね、重要なポイントは神の言葉であります。神の言葉、それが私たちを生かし、私たちを支え、私たちを変え、また私たちを神のしもべ、神のはしためとしていく、そのことについて今日共に学んでいきたいと思うのです。このナザレ、ここにですね、ナザレという土地の名前が出てきます。これはですね、田舎の本当に小さな貧しい村であったと言われています。昔あったイスラエルの地にあった大きな町は、割と大きな町はですね、そのままずっとそこにあり続けて、今も同じ名前で呼ばれている町は多いんです。ところが紀元前1世紀から紀元1世紀にかけて残されているユダヤ文献などの中にはですね、ナザレという名前が一個も出てこない。だからナザレという村は本当にあったんだろうかというふうに疑問に思う聖書学者もいたというぐらいなんです。ところが1960年代にですね、石碑が見つかった。で、石碑の中に、祭司、この間先週お話ししましたけれども、祭司たちが24の組に分かれて、分かれていたという話しましたけれども、その一つの組がですね、このナザレに与えられていたということが石碑の中から見つかった。で、それによって初めてナザレという村が実際に存在した村なんだということが1960年代になってから分かったというふうにこう言われています。それほど当時も小さな貧しい村ナザレから何の良いものが出るだろうかというふうに言われるほどの小さな村であったということです。そしてイエス様の養父となるヨセフも普通の人であった。ダビデ王家の血筋を継いでいたけれども、本当に普通の人であったと考えられる。そしてここで出てくるマリアという名前、これはミリアン、ヘブラ語でミリアンという言葉、モーセのお姉さん、 ミリアムという名前でしたけれども、ミリアムという名前で非常に多い名前だったようです。でそのマリアがですね、イエス様の母として選ばれる。この人はまだ10代前半であっただろうと言われるのです。当時ですね、ユダヤの風習では12歳になったら婚約できたんです。そして普通は婚約式、両者の合意を確かめる婚約式があって、そしてそれから1年間婚約の期間を経て結婚式を挙げるということになっていた。そしてこのマリアはおそらく、この12歳あるいは13歳、その婚約ができるようになってすぐに婚約をして、そして、ヨセフと結婚することになっていたというふうにこう考えられているのです。でこのマリアはですね、先週お話をした、先週出てきた、もう老人になって、人間の常識から考えたらもう子供が産める体ではなくなっていた、もう老人のエリサベツの親類であったと聖書は言います。中にはエリザベスの養女だったんじゃないかと考える、そういう話も残ってはいます、まあ、そういう人であった。でヨセフと婚約をしていたとありますけれども、この婚約をしてからの1年間法的には結婚しているのと全く同じ効力がありました。ですから婚約、この婚約中に夫が死んだら、夫になるべき人が死んだら、この人はもうやもめとして登録される、そうなってました。そしてこの婚約中に姦淫の罪を犯せば、石打ちの刑によって死刑にさせられる現実的な危険性があった、それが、背景です。そのマリアのところにですね、御使いがやってきました。ガブリエルという御使いです。彼女の家に入ってきて言うんですね、おめでとう、喜びなさいということ、喜びなさい恵まれた方、主があなたと共におられますと、挨拶をしました。この挨拶は特段特別な挨拶ではなくて、よくされていたこと、挨拶の言葉であるとも言われます。しかしこの貧しい村の、そしてまだ本当にやっと大人になったかならないか、体がですね、そういうようなほぼまだ少女と言えるぐらいの女の子に向かってそういう言葉をかけられたときに、マリアはもう本当に戸惑った。御使いが自分のところに現れて、喜びなさい恵まれた方、主があなたと共におられますって言われたときに、マリアはもう本当にびっくりして、一体何なんだこれはというふうにこう、もう声も出ないような状況になってしまうわけです。そこでですね、彼女はいろいろと何か起こると、いろんなことを、これは何なんだろうか、この意味は何なんだろうかということをよくこう黙ってこう考えるたちの人だったようですね、ま、ルカの福音書にはそういう言葉が何度も出てきます。思い巡らすという言葉が出てくる。すると御使いはさらに続けて言うんです。恐れるな、怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになる。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その国は終わることはない。皆さん、御使いがですね、急に現れて自分にこういうことを言った、どういうふうに思いますか。しかもまだ10代前半、どういう反応をするでしょうか。ちょっと想像つかないと思います。もちろんユダヤという宗教的な土地柄、聖書の伝統が息づいているところであり、しかも来週お話をするところに出てくるマリアの賛歌という言葉を聞けば、マリア自身が小さい時から本当に聖書に親しんで聖書の言葉を、教えられながら育ったということは分かります。しかしそういう育ち方をしていても、この言葉を与えられた時、本当に 一体何が起こるんだろうかと思うのではないでしょうか。今私たちはこういう時代に生きていて、自分がどういうふうに生きるかということに関しては自分で決められる時代ですね。自分がどういうふうに生きたいかということは基本的に自分が決めるという、そういう社会に私たちは生きています。だけどこのマリアはですね、自分がどういうふうに生きるのかということに関して全く自分では決められない状況に置かれることになるんです。そうですね、自分がどういう子供を産むのか、もちろん私たちだって自分がどういう子供を産むのかということは決められません。残念ながらと言うべきでしょうか、期待を持ってと言うべきかどちらか分かりませんけれども、自分がどういう子供を、自分が産む子供がですね、自分の子供がどういう子供になるのかということは残念ながら予測つかないですね。一番期待が持てるのは一番生まれたばかりの時、一番期待が持てるかもしれない。だんだんだんだんこう期待のレベルが下がってくるっていうのが世間一般だというふうに言われてますけれども、でもマリアの場合、自分が与えられる子供、自分が産むことになる子供が神の子と言われる、永遠にイスラエルの王座を治める方であると言われたときに、彼女は自分の意思、自分の思いによって自分の生涯を歩んでいこうという道から、自分の意思ではない、全く自分の意思の及ばない大きな見ての中に自分の生涯が置かれるということを受け入れなければいけない状況になったわけであります。御使いは言いました、その名をイエスと呼びなさいと言いますけれども、これは文法的にはですね、未来形とも同じ、もう命令形は未来形と同じなんですけれども、あなたは彼をイエスと呼ぶだろう、イエスと呼ぶようになるというふうに、このようにも訳すことができます。そしてカルバンは、宗教改革者カルバンはこれをこのように解釈しました。イエスというのは主は救いという意味です。主は救いというのがイエスという意味です。当時のユダヤの社会では多くの人たちがこの名前を持っていたようですけれども、カルバンはこのように言いました。マリアがこの子を主は救いと呼ぶようになるだけでなく、万民がこの方を主は救いと呼ぶようになるのだ、これがこの方に与えられる名前なのだとカルバンは解釈したのであります。私もそうであります。そのように思います。永遠の王座を約束される、永遠の王座です。あなたの子供は王様になりますというだけじゃないんです。永遠の王座を与えられる。その時のマリアの反応はどうだったでしょうか。この聖書ではですね、どうしてそんなことが起こり得るでしょう、あり得るでしょうかとありますけれども、どうしてというのは、これはですね、実はなぜという意味のどうしてではなくてですね、 How、 どのようにしてという意味なんですね、ギリシャ語では。だからどのようにしてそのようなことになるのでしょうか、どのようにしてそのようになるのでしょうかというのが、このギリシャ語のもともとの意味です。すると、そして私は男性を体験的に知らない、つまり男性と肉体的な関係を持ったことがない、どうしてそういうことになるんだろう、どのようにしてそのようになるんですかというのが、マリアの御使いに対する質問であり、また恐れあるいは疑問、そういうものが一つになった、思いであったと思います。なぜ恐れがあったか、それは婚約者のヨセフはそれを理解するだろうか、これはもう一番怖いことだったと思います。彼女にとって一番怖いことはこれであったと思います。婚約者のヨセフはそれを理解するだろうか、理解されないのではないか、また会員の罪を疑われて石打ちによる死刑の危険性というものが現実に生じるということになります。そのようなマリアに対して御使いは まあ、説明していくんですね。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。つまり御使いはここで何を説明しているかというと、この解任、神の子があなたを通して生まれることのメカニズムは聖霊によるものなのですよということを説明するんですね。たまたまじゃないんですよ。たまたま神の子があなたから生まれるというんじゃないんですよ。聖霊があなたへ望むから、神様の特別な方法で聖霊によってあなたは神の子を身ごもるようになる。どのようにしてという質問に対して、このようにしてという答えを返すのです。そしてその結果、この子は意図高き方が生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれる。その結果も説明する。そしてさらにですね、御使いはマリアが安心できるように話を続けるわけです。無から有を呼び起こす神様の力の霊障ということをするんですね。それはあなたの親類のエリサベツはもう体、子供を産むことができない体になった老人であったけれども、不妊の女エリサベツが妊娠して今も6ヶ月になっています。つまり神様は無から有を呼び起こすことができる方なのだ。何もないところから命を創造することができる神様がいる。この方の力があなたに望むから、あなたは子供を産むようになるのですと教えるわけなんです。だからね、神様は分かるように説明してくださるんです。問答無用とは神様おっしゃらないんです。あなたは神の子を産むようになります。どうしてですか、問答無用とかって言ってね、もう従えとかって神様おっしゃらないんです。分かるように説明してくださる。受け入れることができるように、不安を取り去っていくように、御使いはマリアにこう説明をしていく。これは私たちに対する神様のお導きをもそうです。神様は私たちに向かってですね、問答無用っておっしゃらないんです。恐れる私たちの心の中に分かるように聖書の言葉を与えて、あ、そうなんですねとうなずいていくことができるように導いてくださる。これが私たちの主であります。ここでですね、御使いは言うんです。神にとって不可能なことは一つもありません。これことと訳されてますけれども、このことと訳されている言葉はですね、レーマと言います。でレーマっていうのは言葉っていうのが基本的な意味なんですね。皆さん言葉というとロゴスという言葉を知っていると思いますけれども、ロゴスだけでなくてレーマというのも言葉という意味で、このレーマというのは一つ一つの発言という意味なんです。一つ一つの発言、これがレーマという。そしてパンという言葉がついていて、すべての言葉、すべての一つ一つの言葉。このパンって私たちの年代だとパンアメリカン航空っていうのは昔ありましたね。あのパンがそうなんです。あのパンっていうのは全てのという意味。今でもパンパシフィックなんとかかんとかっていう言葉を聞くことがあると思います。あのパンっていうのが全ての、あるいは一つ一つのエイブリーとかですね、オーとか、そういうような意味なんです。ですからこの言葉はもちろん、このレーマというのは言葉という意味のほかに出来事という意味ももちろんあるんですけれども、日本語と似てますね。言葉っていうのはことの葉ですから、ですからまあちょっと日本語と似てる部分があるんですけれども、でこの聖書の訳で捉えているのは出来事という意味で捉えていますけれども、言葉と捉えることができる言葉です。そしてそれをちょっと分かり変な日本語ですけれども、直訳するとこういう意味なんです。神にとって全ての言葉は不可能となることはない。つまり神の全ての言葉は必ず実現する、神の全ての言葉は必ず実現するという、そういう意味であった。でこのパンレーマ、ね、一つ一つの全ての言葉というのは 皆さんがこれまでも聞いたことがあるかもしれない、この言葉の中にまた出てくるんです。人はパンのみによって生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。ここにパンティレマティって書いてありますけれども、これは語形がちょっと変化してますけれども、パンっていう言葉とレーマっていう言葉が入ってます。パンが全ての、レーマが、言葉、神の口から出る一つ一つの言葉、全ての言葉、一つ一つの言葉によって生きるとイエス様が言われた、この一つ一つの言葉と神にとって、不可能なことは一つもありませんと、ことは一つもと訳されていることは全く同じ言葉なんですね。だから神様が語られる言葉、これに不可能はない。神様が語られる言葉、これは必ず実現すると御使いはマリアに言うわけです。今言ったことは全部実現するんですよと言うんですね。こんだけは実はこんだけ言われてる。聖霊があなたに臨みますよ、意図高き方の力があなたを覆いますよ、あなたをすっぽり包み込みますよ、あなたは守られますというのです。あなたはそれによって身ごもりますよ、あなたは男の子を産みますよ、あなたはその子をイエス、主は救いと呼ぶようになりますよ、その子は優れたものとなりますよ、意図高き方の子、聖なる子、神の子と呼ばれるようになりますよ。そしてその子はダビデの王座を与えられます。その子は永遠にイスラエルを治めるものとなります。その子が治める国は終わることがない永遠の国となります。老人のエリザベスにも子供が与えられました。これだけの10個のことですねを御使いは言ったんです。この全てが必ず実現するとマリアにこう告げるわけです。それに対するマリアの応答はどうだったでしょうか。私は主のはしためです、あなたの言葉の通りこの身になりますように。皆さん自分自身を自己紹介なさるとき、どういうふうに自己紹介なさいますか。私は、県の職員です。私はどこどこ大学の教師をしております。私はどこどこデパートで働いております。私はどこどこの学生ですという自己紹介あると思います。確かに それは間違っていないし、いない、その通りであるわけですけれども、私は主のしもべです、私は主のはしためですと自己紹介することができたらどんなに素晴らしいだろうかと私は思います。パウロは自分が書く手紙のすべてに書きました。主のしもべパウロから、主のしもべパウロからと書きました。主の言葉は私たちに自分の存在についての自覚というものを与えるのです。マリアに与えられた自分の存在についての自覚は何であったか。それは私は主のはしためです、私は何のために、私は誰のために存在しているのかということについての明確な自覚というものを呼び起こしたのであります。私今でも忘れることができないことがあるんですけども、高校の3年生の時にですね、長崎に私はいました。その同じ、キリスト教のグループの中で礼拝を共にしていた人の中にね、当時中学校1年生だったと思います、中学校1年生の女の子がいました。で、私はたまたまその女の子と一緒に祈る機会を与えられました。で、その子がですね、天のお父様、 どうぞ私はあなたのしもべとしてお使いくださいって何度も祈るんです。天のお父様、どうぞ私をあなたのしもべとしてお使いください。天のお父様、どうぞ私をあなたのしもべとしてください。そのことしか祈らないんです。他のこと覚えてない。でもその言葉は私の心を本当に揺さぶりました。この中学校1年生というとこの時のマリアぐらいです。その年の女の子が、主をどうぞ私をあなたのしもべとして用いてくださいと、ただそのことだけを求めて祈っていたのです。私にあれをください、これをくださいってことは何も言わずに、ただ主よ、天のお父様、私をあなたのしもべとしてください、私をあなたのしもべとして用いてくださいと祈っていた。私は本当に震えました、その言葉を聞いたとき。主の言葉が、主の御霊がその子に与えられていたのです。年齢ではないですね。本当に何年信仰生活をしているかということではありません。主の御霊がその子に触れ、その子の中に神様の言葉が入っていくときに、主をどうぞ私をあなたのしもべとしてお持ちくださいという祈りが与えられる、存在が作り変えられるからであります。神のすべての言葉は必ず実現する。この御使いの言葉によってマリアが与えられた信仰がある。それが自分を差し出すという信仰であったのです。私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉の通りに私になりますように。神様のすべての言葉は実現すると言いましたけれども、神様は誰に向かって話しているんでしょうか。誰に向かって話しているんでしょうか。神の言葉は必ず実現すると言ったときに、その神の言葉っていうのは神様は独り言なんでしょうか。どうですか。神様は独り言を言ってるんでしょうか。神様は独り言を言ったことが実現するって言ってるのか。そうではありません。神様は私たちに一人一人に語りかけてくださっている。神様が語りかけてくださる私たちの中に信仰を生み出す、そういう言葉を語りかけてくださるのです。イエス様は御心が天で行われるように地でも行ってくださいと祈れとおっしゃった。それはあなたの言葉の通りにこの身になりますようにという、このマリアの言葉、それがベースになっています。で、御心が天で行われるように地でも行ってください、でも私とは関係のないところで御心を行ってくださいというわけにいかないわけです。御心が天で行われるように地でも行ってくださいというときには、まずこの身にあなたの言葉がなりますようにということがまず最初にあるからです。あなたの言葉の通りにこの身になりますようにというのは、自分の都合に合わせて聖書の言葉を解釈しようとすることとは違います。正反対の考え方ですね。聖書の言葉を自分の都合に合わせて解釈する場合には、それは神の言葉が届いていない。むしろ神の言葉を聞く、聖書を通して神の言葉を聞くときに、私たちは存在の根底から作り変えられていく。主をどうぞ私はあなたのしもべとして、はしためとしてお持ちください。私はあなたのしもべです、あなたのはしためです、あなたのお言葉の通りにこの身になっていきますようにという信仰が与えられていくのであります。イエス様は言われました。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。神の口から出るすべての言葉、それは必ず実現すると言われた。その神の口から出る一つ一つの言葉によって、 私たちは生かされ、私たちは神様の御業を仰ぐものとなっていくのです。私たちを死のしもべ、死のはしためとする神様の言葉があります。私たちはそれを本当に聞きたい、そのように願います。もちろん神様の言葉を聞いたときにですね、この時のマリアがそうだったように不安になることだってあるんです。どうなるんだろう。それは最後まで全部が見えてるわけじゃないからです。神様の言葉が自分にやってきて自分を作り変えていく。でもそうすると今まで自分が思ってたこういう道っていうのとは違った道を行かなきゃいけなくなることがある。その時に私たちは先が見えませんから不安になる。だけどそういう不安をも神様は取り去りながら私たちを背負っていってください。そのことをですね、また共に学んでいきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたの御言葉をください。聖書によって御言葉をいただいていますけれども、あなたが直接その言葉をくださらなければ私たちは聞くことができません。主よ、あなたの言葉を私たちに与え、今のこの困難な時代の中にあって神のすべての言葉によって生きるということを私たちが本当に体験的に知っていくことができるようにしてください。またあなたの言葉を与えられ、あなたのすべての言葉は必ず実現するという、そのことを私たちの心の中に深く深く納得させ、そのあなたの恵みの道を歩んでいくことができるように私たちを助け導いてください。今日9月11日、先の見えない世界の中で私たちは本当にあなたの言葉に飢え渇いております。主よ、どうぞ一人一人に、飢えた者たちにあなたの言葉を与え、あなたの言葉によって生きる者たちをどうぞ起こしてくださいますようにお願いいたします。震災から半年経った被災地にある方々、あなたの言葉に飢える一人一人にあなたの言葉を届ける、その働きをあなたが強めてくださいますようにお願いいたします。どうぞそこにあるお一人お一人あなたが支え生かしてください。とうとうイエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。